皆さん、こんにちは。本日はですね、LGBT 法案について安藤編集員とお伝えします。安藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
急転直下ですね、今国会で成立の方向になってきたと、ね、いうことですけど、この法案、まあ、我々月刊正論でもですね、たびたび特集してきて、
LGBT 理解増進法ね、
で畔蒜さん、今月号のですね、7月号でも LGBT 法案で保守派潰す岸田翔と、まさに畔蒜さんが書いている通りの展開になりましたよね。
なってきましたね、
で、もう一つ松浦さん、元参院議員のね、LGBT めぐる米民主党の画策と、これも必読ですよね。
いや、そうですね、
国会議員には
要するに LGBT っていう運動の、まあ、要するに表向きね、いろんな人の権利擁護を言ってるけど、その、まあ、要するに本質的な問題点っていうか、正体というかね、こういう一面があるっていうことを理解してもいいと思うんですけど、やはり頭に入れておく必要があると、いうことだと思いますね。
でまずね、これ岸田首相に言いたい、これ畔蒜さんの原稿で一言、まあ、これ全文を読んでいただきたいんですけど、非常に重要なのは、安倍元総理がですね、岸田さんについてこう語っていたのを思い出したと、まあちょっと保守層は甘く見ないことだねと、まあ、明らかに今回の岸田総理がこの LGBT を国会の、ね、会期末のドタバタ にこうもう成立させようと審議もしないまま、ですね、というのは非常に保守層、自民党の支持基盤、岩盤支持基盤をですね、崩すというのは岸田総理に、これがですね、総理に跳ね返ってくるよというのをですね、言いたいんですけど、まず安藤さん、この、法案がですね、1日で終わっちゃう、審議が終わっちゃうということなんですけど、この法案にはですね、非常に欠点があると、問題があるというのを、まず端的に説明してください。
まずその前に、その要するに今状況としては、要するに自民公明がとそれから日本維新の会と国民民主、それからその立憲民主、社民、共産、この3つが同じその性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案、
3案出てる、
3案出てるわけです、でその3案には
議員立法でね、
議員立法です、で議員立法というのは通常は、こう全会一致で成立するっていうのが、まあ一応セオリーなんですね。
まあそうですね、
ところが、まあ、この自民公明と、維新、それから立民、社民、共産、まあ、これは要するに立民、社民、共産の方は、いわゆるその差別は許されないっていうね、まあ、いわゆる差別禁止的な条項を入れていると、いうことなんです、でそれに対してやっぱりその理解、差別禁止ではない、理解増進だっていうのが自民公明案、でだけどその自民公明案がですね、では要するに女性の権利、とりわけその女性トイレとか、いわゆる女性浴場、ここにその男性トランスジェンダー、まあ、これ俗にはトランス女性っていう、トランス女性は女性であるという主張が、まあ、なされるわけです、要するに肉体的には男性で、性自認が、女性であると、こういう人たちの権利を守れっていうことになるとですね、この人たちが要するにその権利が守られたことのもとに、要するに女性のその浴場に入ってくる、で入ってきたとしてもそれが正当な行為みたいな、あるいは理解の増進みたいな対象になる、なってしまうと咎められなくなるのではないかっていう危惧が、まあ、あると。
そうですね、
でそれがその世界中に、まあ、流布されてる、で起こってるわけですね。
非常にアメリカなんかで問題になってます
ね。問題になってますね。例えば大学で私、学生がね、その私は生物学的女性ですっていうふうに言っただけで、なんか単位を得られないとか、それが差別であるとかですね、恐ろしいことになってるわけですよ。
そうですね、
で、まあ、この法律の法案の話に戻りますとですね、要するにその自民公明っていうのは、性的指向および性同一性の多様性に関する国民の理解の増進という、
性同一性
という、性同一性という言葉を使ってるわけです、で立民、社民、共産は、
性自認ですね、
性自認、つまり性的指向および性自認を理由とした差別は許されないものであるという認識のもとに、
自分で認めるの性自認ですね。
それからそのこの実はその性同一性っていうのと性自認っていうのは、実はこの同じ英語の、まあ訳語なんですね、ジェンダーアイデンティティっていう、これを まあ、通常は、うん、そのジェンダーアイデンティティディスオーダーっていうとですね、うんうん、性同一性障害って訳した歴史から、まあ、性同一性というふうに訳す方が、まあ、正確なんですけど、うん、その
まあ、リベラルの方は性自認って
性自認って使いたがるんですよ、ね、っていう傾向があるんですって、うんうんうん、でそれを性自認ということで使いましょうと、うんうん、いうそういう違いがあるわけです、うん、で、で維新国民民主はですね、うんうんうん、そんなどっちが正しいとかっていうことを言うんだったら、うん、要するにもうそのままジェンダーアイデンティティで性やっていう、うんうんうん、まあいう形で整理をしているわけです、うんうんうん、まあ、それ以外にもいくつか修正点あって後ほど述べますけども、うん、まあ、大きな違いはそこなんですね、うんうん、差別は差別についても不当な差別はあってはならないっていうのが、うん、まあ自民公明それから維新と国民民主もそういうふうなことになってってます、うん、でそれに対して、うん、立民社民共産の案は、うん、差別は許されないというふうになってても、うん、差別禁止的なものが、うん、で差別禁止的なものっていうのを強く打ち出すと、うん、まあ、結局球団社会になってね、うん、問題だろうとやっぱまず理解増進を図ろうっていうのが自民党の、まあ、そのスピリットだったわけですけど、うん、結局ねでもその外国で、うんうん、いろいろ起こってることの根本っていうのは、うん、要するにその性自認っていうものを法律のいわゆる保護対象にするべきかどうかっていうこと、うんうん、でそれからその女性のいわゆる権利との両立とか調和っていうのをどうやって取っていくかっていうのを全くこの3案はまだ十分にやりきれてるとは言えない段階で出してる、
うん、そうですね、
だからそのいわばその女性の権利っていうものをいかに保護していくかっていうことが、まあ、完全に手当てされないまま、うんうん、あるいは放置されてると言ってもいいと思うんですけど、うん、そういう問題があると思うんです、うん、例えばその性自認っていうものはじゃあ、うん、言葉の意味からすると、うん、自分の内面に宿る自己性別の認識でしょ、うん、っていうことになるとじゃあそれ自称はとどう区別するのかとか、うんうんうん、あるいはじゃあ夜は女昼は男みたいなことが許されるのかとか、まあ、じゃあそれを言ったとしてそれ客観性をどう担保するのかとか、うんうん、いうようなことがなんか策が打たれてるっていう感じがしない、うんうんうん、だからそのカリフォルニアなんかで、うん、要するにその女性浴場にトランス女性が入ってきて、うん、それは当然騒ぎになりますよね、うんうんうん、女性客が要するにフロントに掛け合って、うん、何とかせえって言ってもいや法律が、うん、そういうふうになっておりますからと、うん、でこっちが騒いでる方がお前は差別だ、うん、トランスヘイトだみたいな感じで断罪を受けてしまうっていう、
そうですね、
いうようなことになるわけです、うん、でこれはなぜそうなるかっていうと、うん、カリフォルニアの州法の民法で、うん、要するに性別っていうものに、うん、をめぐる差別しちゃいけないっていうんだけどこの性別の中に性自認が含まれてるからなんですよ、うんうんうんうん、だから性自認で言ったらそれは守りますよと、だからみんなねこう性自認っていうものを尊重しなきゃいけないっていうのは、うん、一部判決なんかにも出てるんです、うん、出てはいるんですけどこれ本当に法律に盛り込んで、うん、その法律として、うん、その法的保護をしていく属性なのかどうかっていうことはよく考えなければいけないはずなんですよ、うんうん、ところがそれが十分になされないままに、うん、なんか大丈夫だとかね、うん、厚生労働省が大丈夫だと言ってるとかですね、うん、詰まるところはやっぱり女性の権利との要するに、まあうん、トランスジェンダーの人はやっぱ悩んではいるっていうわけですよ、うん、だからそういうとこ入りたいっていうわけですね、うん、だけど実際それでトラブル起きてるわけです、うん、でそれを是とするのか非とするのか、うん、理解の対象とするのかっていう問題っていうのが、うん、なんらその投げかけられて整理がされてないもん、
そうですね、
細かくやっぱり立法をする国会議員の人たちっていうのは考えなければいけないのに、うん、なんかそういう声を上げること自体が差別だとかね、うんうん、議論を封じるような風潮っていうのが、
そうですね、
でそれまだ議論終わってないんですよ、うん、全く
終わってないんだけどその国会では全然議論をしないと、うん、もう一日で済ましちゃうと
で明日やって、うん、しかもその法案を ね、うん、明日衆議院の内閣委員会でやってその一つの案つまり3案ありますから、うん、1つ10分ぐらいっていうなんか予定表になってて だ法案の説明してそれで採決をやって一番多いもの多分自民と公明が多いんじゃないですか、
うんうん、
それが通るよというそういう ことになるんじゃない
ですか。そうですね、
まあ、一部付帯決議がなんかうんぬんっていうことを言われてますけどちゃんとそういうことを手当てするようなものになるのかどうかっていうのは大いに注目してます、
はい、でいなんないんだ
よ、ね、多分なんないんですよ、うんうん、あの通る以上は、うん、で結局これどういう問題があるかっていうとですねこれ立法の問題だと思う、うん、やっぱりこれだけ問題が指摘されているのに、うんうん、ちっとも直視をしない、
うん、議論しないんだよね、
うん、直視して、うん、要するにそうした不安とかそういうものを払拭しようとか、うん、そうした欠陥をなんか法的に手当てしようよとかいうことがないままに法成立を、うんうん、法の成立を急ぐっていうのはですね、うん、結局最終的にはツケは国民に回りますから、うんうん、あるいは業者ね例えば温泉地にいる温泉業者とかは実際じゃあトランスの人たちがこう来てですね、うん女性トイレに女性浴場に入りたいと言った場合にどうするか、
うん、
で一応厚生労働省の規則はあるけど、うん、その規則もそれは男女分けるっていう、うん、それが差別だとか言い出すと、うん、ものすごくややこしくなるわけですよ、うん、訴訟になることだってあり得る、
うん、
でそういうことも含めていろいろ心配してる、うん、にもかかわらずなんかあの差別を取り除いていいことしてますねっていう、うんうん、なんかものすごく国会はのんきな議論をしてるんじゃないかなと私は思うわけです、
うんうん、
でその非常に議論が拙速ってことですね、
うんうん、
で自民党の確かこれあの有本さんに伺いたいんですけど、うんうん、あの萩生田政調会長
はですね5月の19日放送の桜井よし子さんの言論テレビに出演した際ね、はいはいはい70項目用意してあるからそれを確認して議事録に残しますと
あの要するに疑問があ
るということね、うん、でそれを質疑で明確に確認するというふうに言われてるわけですよ、う
ん、あのつまりこ の萩生田さんがおっしゃってます、うんまあ、あの自民党の手続きには問題はないけれども、うんうん、あの差は去りながら、うん、あ要するに皆さん国民がこの法律が通ったらどうなるかってこと不安に思ってるでしょと、
うん、
だからその時に不安になった時にどうするかってことをとにかくそのまず議論をして
そうそうそう
で要するに70個も懸念材料を、うん、あの自民党も出して想定問答まで作ってますから、
うんうん、
でそれをきちんと議事録に残すと議事録に残せばね、うん、例えば温泉地とかでそのトランスジェンダーと女性がこうトラブルになった時に、
うん
まあ、法律を盾にとって、うん、いや私たちの政治人というのは尊重されるっていうふうに、うん、人権としてその尊重されるっていうことが書いてあるじゃないかみたいなことを言っても国会の議事録はこうなってますと、うん、いうふうに示せるわけですから混乱は回避できるんじゃないかというふうな、うんまあ、せめてもの要するに問題があると、うん、この法律に問題があるということを、まあ、分かった上ででも制定させるんであれば、うん要するに国民生活に混乱を与えちゃいけないっていう責任感から言ってることですよね、うん、要はね
でまあね廃案にすべき法案ですよ
本来はね、うん、本来は、
うん、こんなのね、うん、混乱を絶対生みますよだから本当国会議員の責任これね重い特にまあこれは一番推進してるのは岸田首相ですからですね、
うん、
そういうねもう本当の拙速、うん、これこそね聞く力なんじゃなくて最近聞く力じゃないんで聞く耳も持たないっていうのって
あ聞く耳を持たない、
うん、岸田首相は聞く力じゃなくて聞く耳を持たない人っていうんで最近言われてるんです
あ
ですんで、まあ、改めて、ね、この、ね、月刊正論の7月号を、ねはい、アビルさんとです、ね、増浦さんの、ねはい、原稿をぜひ読んでもほしいというふうに思いますね、
は
い、
やっぱり、ね、国会議員の良識っていうか、うんまあね、永田町の良識が問われてると思いますよ、うんま
あ、国会議員あとね問われるのはあの採決の時にどういう投票行動をするかと、
まあ、それは自民党議員の
質問これ問われてますよね、
うん
それでこの人が生きていたら、どういう態度を取ったんだろうかと安倍元首相はですね、のまあ、もう間もなく一周忌になりますけども、大阪市の中央公会堂でですね、私たちがやるべきことと、題してですね、アビル論説委員と滝田編集長と私の3人でですね、討論徹底、まあ、この LGBT の問題なんかも、徹底的に討論したいと思いますので、残り席わずかなんでですねぜひお申し込みくださいよろしくお願いしますそして、さっきも申し上げたように、月刊正論7月号
盛りだくさんで、
ね、盛りだくさんでございますので、はい、よろしくお願いいたします
よろしくお願いします